それでは今日の聖書の箇所を朗読させていただきます。新約聖書ヨハネによる福音書2章の1節から11節ですね。教会の備え付けですと新約聖書の178ページになります。ヨハネの福音書2章1節からお読みします。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があり、そこにイエスの母がいた。イエスは弟子たちもその婚礼に招かれていた。ブドウ酒がなくなると母はイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来てません。母は給仕の者たちに言った。あの方が言われることは何でもしてください。そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水飲みが6つ置いてあった。それぞれ2つあるいは3、メトレテス入りのものであった。イエスは給仕の者たちに言われた。水がめを水でいっぱいにしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあそれを汲んで宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はすでにブドウ酒になっていたその水を味見した。汲んだ給仕の者たちはそれがどこから来たのかは知っていたが世話役は知らなかった。それで花婿を呼んでこう言った。皆初めに良いブドウ酒を出して酔いが回った頃に悪いものを出すもんだが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきました。イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行いご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。以上でございます。今日は水がブドウ酒に変わる時という題で近藤先生がメッセージいただきます。
皆さんおはようございます。はい、なんか今日はね大雪になるかもしれないって言ってたんですけれども、まあ雨に変わってよかったなと思います。共に集まり礼拝できることを感謝したいと思います。お祈りを持ってメッセージを始めたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。今日も私たちを御前に集めてくださり感謝いたします。あなたの皆を賛美礼拝できるこの恵みの時を感謝いたします。これから御言葉が語られますけれども、どうぞあなたの聖霊が豊かに働いてくださり、今朝あなたが私たちに語られようとしているメッセージを私たちがしっかりと受け止め理解し、また実践へと生かしていくことができるようにあなたが働いてください。我らの救い主尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。昨年まではイエス様の例え話をシリーズで話してきたんですけれども、今年はイエス様がなされた奇跡から、年代順に学んでいきたいと思っています。皆さんはこれまでの人生の中で何かこう奇跡じゃないかなって思われるような不思議な体験をされたことがあるでしょうか。奇跡っていうのは神様がなされる不思議な御業なんですね。確かに今日のお話は水がブドウ酒に変わるという不思議な現象です。皆さんはイエス様がすごくたくさん奇跡をなされたっていう印象を持っているかもしれないんですが、実際に福音書に記録されているイエス様の奇跡はほぼサンダースほどで、今日扱うヨハネの福音書には奇跡は7つしか記録されていないんです。でもう一度今日の箇所をお読みしたいと思います。 それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があり、そこにイエスの母がいた。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれていた。ブドウ酒がなくなると母はイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。母は給仕の者たちに言った。あの方が言われることは何でもしてください。そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水がめが6つ置いてあった。それぞれ2あるいは3メトレテス入りのものであった。イエスは給仕の者たちに言われた。水がめを水でいっぱいにしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあそれを汲んで宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はすでにブドウ酒になっていたその実を、その水を味見した。汲んだ給仕の者たちはそれがどこから来たのかを知っていたが、世話役は知らなかった。それで花婿を呼んでこう言った。皆初めに良いブドウ酒を出して、酔いが回った頃に悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきました。イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。今お読みしました11節のところに最初の印ってありますよね。これはイエス様がなされた最初の奇跡で、イエスがメシアとして働きを開始されたその初めの頃になされた奇跡なんですね。この出来事の前にイエス様はバプテスマのヨハネから洗礼を受け、荒野でサタンの誘惑に遭い、その後故郷のガリラヤで最初の弟子たちが形成され、宣教の働きが開始されました。一説にそれから3日目にとありますけれども、これは最初の弟子たちが集められて3日経って、その時に最初の奇跡がなされたことを示しています。でこの頃周囲の人々はイエス様が一体誰であるのかということがほとんど分かっていなかった、そんな時代なんですね。ですから今日のこの結婚披露宴の場面は、いわばイエスにとってメシアとしてのデビューの時であるというふうに思うんですね。まあ、デビューの時だっていうふうに考えると、もう少し目立つ奇跡をなさったらよかったのにと思いませんか。例えば、ね、不治の病の人を癒すとか、嵐を鎮めるとか、死人をよみがえらせる、そういった奇跡をなさったらよかったのにというふうに思います。なぜ水がブドウ酒を変わるこんな日常的な奇跡をなされたんでしょうか。こんな疑問を持ちながらメッセージを聞いてください。先日書を読んでいてね、疑問を持ったりこうよく分かんないなっていう、そこで好奇心を持って聖書を読むということはとても良いことだと思いますね。やっぱり疑問があるとこう発見するものはすごく多いと思うんです。イエス様はいくつかの奇跡をなされましたけれども、それぞれに状況も異なり特徴もあります。でまず今日の奇跡の特徴を探っていきたいと思うんです。ガリラヤのカナでこの奇跡を行われました。イエス様はガリラヤのナザレで育ったんですが、そのナザレの近くの村 カナで婚礼があって、そこにイエスと弟子たちが招かれていたんです。そしてイエス様のお母さんマリアのぶどう酒がありませんの一言で今日のストーリーは動き出していきます。当時のイスラエルでは結婚式の後に1週間にわたって祝宴が行われたそうなんです。長いですよね、1週間で。家族や親族ばかりではなくて、コミュニティ全体が関わるような、いわゆる地域のお祝い事のような行事であったようです。で、結婚式の祝宴では上等のワインを振る舞うのが当時の習慣です。で、ワインは喜びの印であり、また招待客に対しては歓迎の印ともなります。ですからワインを切らしてしまうっていうのは新郎新婦そして宴会の世話役にとってはとても不名誉な出来事です。いわば祝宴が台無しになってしまうという、そういう状況であったんです。でも一方で宴会でぶどう酒を切らすっていうのは人の生き死にに関わるような深刻な出来事でもない。それに今日のストーリーで自らぶどう酒に変わったというこの奇跡を知っていたのはイエス様とマリア、そして水を汲んだしもべたちだけで、世話役も花婿もそしてそこに列席していた人たちも知らなかったんですね。ですからこの奇跡はいわば密かになされたんだって。弟子たちはおそらくこの直後にこの奇跡が起きたことを知らされたんだと思います。なぜイエス様がこの最初の奇跡をなさったのか、その一つの理由はそこに必要があったからということだと思うんですね。イエス様は私たちの日常に入ってこられて私たちの必要を満たしてくださるんです。ですから私たちも日々のいろんな必要のために祈ってよいのだということがわかります。アメリカに有名な牧師でマックス・ルケードという方がおられて、大切な君っていう絵本を出されてとても日本でも知られてるんですけれど、この牧師先生がトライアスロンに参加して2キロメートル泳いだ後に自転車を漕ぎ始めたんですが、しばらくして GU、ね、日本語で言うと栄養補助食品あるいはエナジードリンクってそういったものだと思うんですけど、それを忘れたことに気づくんです。彼はその当時50歳でした。このままで GU なしでは必ず隔ってしまう。さあどうする、ピンチです。牧師ですからこれまでの働きの中で人の生き死に関わるような切実な状況の中で祈りをたくさん捧げてきました。自分のこんな必要のために祈ることに対してすごく躊躇を感じながらもこう祈るのです。主よ、こんな祈りを捧げた者など世界広しといえどもきっと私くらいしかいないかもしれませんが、情けないことにこんなありさまでしてなんとかよろしくお願いしますと祈ったら、天から GU が降ってきたわけではなくて、後続のランナーに知り合いがいて、でマックス今日は調子どうって聞かれたんで、いや実は GU 忘れちゃって困ってんだって言ったら、いや僕たくさん持ってるから少し分けてあげるよって言われて、彼は要するにきちっとレースを走り終えたらしいんですけど、彼はこの体験を通して思うんですね。どんな小さなありふれた日常的なことのためにも祈ってもいいんだって。 そして神様はその必要に応えてくださるんだと納得したそうなんです。今日の話に戻っていきたいと思うんですけど、マリアさんはブドウ酒がありませんと言ったんですけど、どんな立場でこの祝宴に参加してたんでしょうか。9節にあるように宴会の世話役がいるので、マリアは宴会の主催者ではありません。そしてどんな気持ちでブドウ酒がありませんとイエス様に訴えたんでしょうか。これはとても気になる大事なところですよね。世話役もブドウ酒を切らして困ってるみたいよ、あなた何とかしてあげてよって、そんな気持ちだったんでしょうか。マリアはイエス様が聖霊によって身ごもった不思議な生まれ方をした方で、イエスが普通の人間ではなくて神の子であるということはもちろん分かってたんです。でもこの時にマリアはイエスが奇跡をなさると期待していたわけではないと思うんです。なぜならそれまでイエス様は奇跡を行っていなかったのです。今日の箇所ね、この3節4節5節のところ、プリントにも書き出しましたけど、すごくここのところの動きって大事なんですよね。行間を読まないといけないところなんですよ。マリアがブドウ酒がありませんとイエスに訴えると、イエスは、女の方、あなたは私と何の関係がありますかと答えます。これを読むと、なんだか人を冷たく突き放すような印象を受けませんか。何の関係って、当然親子じゃないですか。それに私の時はまだ来ていませんなどと、わけのわからないことをくしばしって、大冗談に抱えて母親を見下ろすような雰囲気さえ感じてしまうのです。しかし五節を見ると、あの方が言われることは何でもしてあげてくださいとマリアは答えます。4節のイエス様の言葉を聞いて、マリアの姿勢が瞬時に変わったことが分かります。ここはとっても大切なところですね。多分3節ではただ単に母親として息子にお願いをしたんじゃないかと思うんです。この頃おそらく父親のヨセフは亡くなっていて、マリアは何かと長男のイエスに頼っていたのではないかと思うんです。しかし五節を読むと、マリアはこの子は普通の子ではなく神の子なんだ、確かに彼は私が産んだ子だけれども彼はメシアであって、私は彼に従う立場なのだって、私は彼のしもべにしか過ぎないんだという自分の立ち位置を一瞬にして悟ったんだと思うんです。さすがにこうね、イエス様の母になるくらいですから、霊的な品性と従順を感じさせるマリアの応答です。そしてこのマリアの姿勢と信仰が奇跡を生み出すきっかけとなるのです。ここはとても大切なポイントです。主への全き従順、それが求められているのです。ここに私たちがマリアの姿勢から学ぶべきポイントがあると思うんです。7節以降を見ていくと、今度はイエス様が給仕の人たちに命令をする立場になります。清めのしきたりに用いられた水がめがそこに置いてあった。全部で6個、2メトレスから3メトレスってね、こう当時使われていた単位のようなんですけど、 今でいうとだいたい80リットルから120リットルの大きさなんですね。で調べたんですが、日本の酒で一番大きなものが72リットルって言うんですよ。だからそれよりももっと大きいわけですよね。で当時もちろん水道はないんですよ。井戸水を汲む作業です。井戸水を汲み上げて手桶でバケツリレーをしてという、まあ、考えてみるとかなりの重労働です。で彼らは水がめを縁までいっぱいにしたっていうんですよね。そしてこの水を汲んだしもべたちはこの水がブドウ酒に変わるって思ってないんです。ですから聖書に書かれてないんですけどね、何のためになるんだろうって思いながら水を汲んでいたかもしれません。人間は理由や目的がはっきりしてない時にこう重労働が課されるととても苦痛なんですよ。辛いんです。でもこの箇所を読むと彼らの口から不平の言葉は一言も出てきていないんですよね。ただひたすらイエスの命令に従った。しもべたちもまたイエス様に何らかの権威を、まあ、感じていて従わざるを得ないと感じていたんじゃないかなっていうふうに思います。整理しますね。マリアの信仰としもべたちの従順があってこの奇跡はなされたのです。今日の奇跡を通して学べるポイントですけれど、私たちの信仰生活において、まあ自分としてはもう何もできない、今の状況を解決するのに何にもできない、ただひたすら待って祈るしかないというそういう時があります。でも一方で、で神様は人間の介入なしにも御業をなされます。しかし今回の場合のように私たち人間になすべき部分がある場合もあるんですね。聖書の他の箇所に4人の人に担がれて屋根を破って吊り下ろされて癒された中部の人のエピソードが出てきますよね。それもそうなんですよね。人間の助けがあって奇跡がなされた例です。ですから今日の箇所を読んで学べることは、神様は時に私たちにただ祈って待つだけじゃなくて、あなた方人間がなすべき部分がありますよというふうに示される場合もあるんですね。11節にこれを最初の印としてガリレアのカナで行えてあります。この11節の印って訳されている言葉は、言語のギリシャ語ではセメイオンという言葉が使われています。これはサイン、まあ、英語ですけどサインなんですね。サインというのは何かを示すものです。まあ、例えば道路標識もサインの一つですけど、例えば、ね、ここを左折するとグリーンステーションがありますなんていうサインがあるじゃないですか。そうすると数百メートル先に、まあ、ナスの場合ですけどゴミ処理場があるのをこう、まあ、指し示している。ですからこの奇跡の場合印って言ってる限り何かを指し示してるんですよ。何かを意味してるんです。私は今日のこの奇跡を通して神様は大きく2つのものを示しているというふうに思います。1番目のポイントはイエス様が作り主であるということだと思うんです。人間は新しいものしか作れません。考えたことあります？でも新品も時間とともに古くなり不具合が出て結局は廃棄処分となってしまいます。 最近はレトロブームとか言ってわざと古く見えるものを作り出していますよね。例えばジーンズ、ね、穴が開いて擦り切れたように見えるジーンズを売ってます。でも実は新品なんですよ。あとはあの古いレトロと見せかけた建物っていうのもあるんですよ。わざと汚したりあるいはあの古びたレンガを使って、まあ、見たところすごく古い建物に見えるんですけども実は新築なんですね。ブドウ酒に関して見ていきたいと思うんですけど、プリントにも書かせていただきました。ワインを醸造するには時間とプロセスが必要です。ブドウの木があの土から水を吸い上げて光合成によって枝は甘いブドウの実を実らします。収穫したブドウは圧搾されてブドウジュースとなります。そして樽の中で発酵してブドウジュースはワインに変わっていきます。こうしてみると確かに水がワインに変わっていくんですよね。でもこの水がワインに変わっていくプロセスは、まあ、最短で1年で長ければ10年以上もかかるんです。よくね良いブドウ酒はこう年代物だっていうふうに言いますよね。今回の奇跡の特記事項ですけれども、これはイエスが瞬時に上等のワインを作ったというポイントなんです。要するにイエス様は時間が経過したもの、まあ、古いものを一瞬に作られたんです。これは非常に注目すべきポイントであると思います。最初の人アダムを作った時、第一の塵で人を形作りって創世記にありますけれど、そのようにしてアダムが作られた。そしてその後アダムのあばら骨からエヴァが作られました。そしてその後すぐに2人は結婚します。アダムは赤ちゃんとして創造されたんじゃなくて成人の男性として生殖能力を持った大人として創造されたんです。そうでなければ赤ちゃんとして生まれたらアダムは養い育てる必要、親が必要であったんです。でも最初の人間ですから他に人間はいなかったんですよ。だから神様は最初から大人のアダムを創造したんですね。ということは時間の経った、ね、20歳以上の人間を作ったということなんですよ。天地創造の話題に目を向けてみたいと思うんです。一般的に地球の年齢は40から50億年と言われています。一方聖書によれば天地創造の期間は7日間。もちろんこの7日間が文字通り24時間の7日間なのか、この1日がある一定の期間を示すという説もあって、まあ、いろんな考え方はあります。私が信仰を持って数年後、牧師の友人がマンツーマンで聖書の学びをしてくださったんですよ。で、ここの箇所学んだんですね。で、彼が言いました。人間には新しいものしか作れない。しかし神様は一瞬のうちに古いものを作ることができるって言ったんですよ。その時に私は本当に目から鱗の体験をしたんですよ。私たち日本人は学校教育で進化論しか叩き込まれていません。科学者の言うことを信じやすい傾向にあります。しかしブドウ酒を一瞬に作り成人したアダムを一瞬に作られるお方は 何十億年も経た地球を一瞬のうちに生み出すことができると私は納得したのです。ヨハネの一章の一節から三節、プリントご覧ください。ここに言葉ってありますけど、この言葉っていうのはイエス様なんですね。なのでこれをイエス様に置き換えて読みたいと思うので一緒に読みましょう。いいですか。言葉を全部イエスに置き換えて一緒に朗読しましょう。はい、よろしいですか。はい。初めにイエスがあった。イエスは神と共にあった。イエスは神であった。イエスは初めに神と共におられた。すべてのものはイエスによって作られた。作られたものでイエスによらずにできたものは一つもなかった。あ、この方のところもイエスに置き換えないといけなかったですね。はい。イエスは永遠の昔から父なる神と共におられて、天地創造の業に携わられたことがこの箇所を読むとわかるんです。この最初の奇跡、水がブドウ酒を変わるこのが変えられたこの奇跡を通して、イエスが神の子であって永遠の昔から存在されたお方であって、天地創造の業に携わってあることを方であることを指し示しているんです。天地創造の業っていうのは無から有を生み出したんですね。まあ、これこそ神様がなされた最大の奇跡だと思うんです。その奇跡の業にイエス様も父なる神と共に携わられたのです。天地創造に携わったこんな偉大な方と私たちは日々共に歩んでいるのです。イエスに対する私たちの見方が変わるのではないかと思うんです。そして今自分が抱えている問題が小さく見えてくるのではないかと思います。今日のこの奇跡、印が指し示しているもう一つのポイントを見ていきたいと思います。6節に、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水瓶が6つ置いてあったとあります。イエスは無から有を生み出すことができるお方です。水なんかなくたって一瞬にブドウ酒を作ることぐらい朝飯前のはずなんです。でもここにも大切な真理が託されていると思います。水瓶、これは律法、旧約時代の慣習の象徴です。水は、この水は清めの儀式のために用いられたものなんです。マルコの福音書の7章の3節と4節、プリントの後ろのをご覧ください。お読みします。パリサイ人をはじめユダヤ人は皆昔の人たちの言い伝えを固く守って、手をよく洗わずに食事をすることはなく、市場から戻った時は体を清めてからでないと食べることをしなかった。他にも杯、水差し、銅器や寝台を洗い清めることなど受け継いで固く守っていることがたくさんあったのである。この水がめの水っていうのがこの旧約時代の慣習の象徴であるんですね。今読みましたように水は、まあ、人間の体だけじゃなくていろんな器具の清めの儀式のために用いられていました。この時は、この時代は水によって身を清めてからでないと神様に近づくことができなかったんです。ですか、この水を用いてブドウ酒に変えたっていうことは、イエス様は人間の清めに関して新たな道を示されたっていうことなんですよ。律法に従う道ではなくて別の道があることを示されたんです。このブドウ酒は イエスが十字架で流される血を象徴しています。人間が水によって自分の身を清める必要はなくなりました。新しい時代が始まろうとしていたのです。イエス様が十字架で死なれることによって、それを信じることによって、私たちの罪は清められるのです。イエスはこの奇跡を通して新たな時代の到来を暗示されたのです。メシアとしてのイエスのミニストリーの一番最初にこの奇跡をすることによって、イエスは自分が死ぬためにこの世に来られたことを表していると思います。次の表現がそれを証明していると思います。4節に私の時っていう表現が出てきてますよね。福音書の中にこの箇所以外にも私の時、イエスの時という表現が何度か出てきますが、イエスがこの私の時という表現を使ったのがこの場面が初めてなんです。イエスの時っていうのはイエス様が十字架にかかって死ぬ時のことをいつでも示しているんです。イエスはこの最初の奇跡を通して自分の行くべくゴールを指し示した。もちろんこの当時弟子たちや周囲の人たちには十字架のことは全く伏せられていて誰も知りません。そういう段階です。しかしながらバプテスマのヨハネ、イエス様に洗礼を授けたバプテスマのヨハネは最初にイエスを見たときにこう言ったんです。見よ、世の罪を取り除く神の子羊と宣言したんです。イエス様はイエスが誰であって何のためにこの世に来られたか見抜いてたんですね。この方こそ旧約で予言されてきたメシア、救い主で、私たち人類の罪を取り除くためにこの世に来られたということを宣言したのです。この奇跡を通してイエス様は私たちに、私たちの罪の救い主である、そのためにこの世に来たんだということを私たちに示しておられると思います。まあ、今日は一番最初の奇跡を取り扱いまして、これから順次イエスのなされた奇跡から学んでいきたいと思いますけれども、まあ、この奇跡を学ぶことによってイエスがどのようなお方で、私たち人間に愛と憐れみと力を注いでいかれたか、その素晴らしさを見ていきたいと思います。さらにはイエス様が現代に生きる私たちにどのように関わってくださっていくかも同時に学んでいきたいと思います。今年の標語は神の国とその義とを求めよです。この標語をより深く知り実践していく助けになればと願い、メッセージを準備していきたいと思います。私のメッセージの準備のためにも今年一年お祈りいただければ幸いです。はい、しばらくの黙想の後にお祈りしたいと思います。愛する天のお父様、あなたの御言葉は何度読んでも何十年読んでも本当に汲み尽くすことのできないような深い真理が託されています。今日もあなたがこの一つの御業を通して私たちに語りかけてくださったことを本当に感謝いたします。あなたが天地万物の作り主であられて、 その方が人間となってこの地上に来られて、私たちの罪を許すために十字架にかかれて死なれたことを、今日もまた学ぶことができたことを本当に感謝いたします。主よ、どうぞ今年1年を通して私たちのあなたを知る知識がさらに深められていき、また私たちが信仰が本当に実践的なものとなっていくことができるように、あなたが私たち一人一人に働いてください。日々聖霊を降り注いでくださって、御言葉から本当に養分を吸収していくことができるように、一人一人を助けてくださいますように。我らの救い主尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。